藤沢歴史探訪、今月は藤沢めだかの歴史をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、藤沢めだかの学校を作る会の副会長でいらっしゃいます宮下さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週藤沢めだかとはといったところからご紹介していただいたんですけれども、まあ、早速内容に入っていきたいと思います。その藤沢めだかなんですが、絶滅の危機に瀕したことっていうのは宮下さんズバリあったんでしょうか。
はい、実はメダカそのものというのが、高度経済成長の急激な開発などの影響が考えられるんですけれども、藤沢に限らずやはり減少絶滅という危機に瀕しております。この開発による田んぼや池、湿地のような生息環境の減少と、あとは農薬の使用や水路のコンクリート化、こういったことが現在メダカだけではなく、たくさんの生き物たちが絶滅しそうな状況に追い込まれていますので、生物多様性の観点からはですね、この危機的な状況継続していると思っています。
危機的状況だったということ、まあ、そういう状況が続いているということ、ちょっと私たち生活する上でですね、やっぱり忘れてはいけないですしね、意識していきたいなといった部分になります。さあ、藤沢めだかの学校を作る会のですね、副会長を務めていらっしゃいます宮下さんなんですけれども、この会を立ち上げることになった経緯、ご紹介いただけますか。
はい、初回でご案内させていただいたというか、お話に挙げさせていただいたんですけれども、藤沢めだか自体が1995年に再発見されました。で、そちらを自然界の池からご自宅の池で確保していていただいていた池田さんのお宅からですね、提供いただく際に、このぜひ貴重なめだかを学校の先生方から地域の子どもたちに伝えてほしいという思いを受けまして、藤沢市の理科系の先生方で構成された研究会の熱意ですよね、それが起点になっています。で、1980年から90年代は環境省の働きなどもあり、ホタルの保全やビオトープの設置など環境保全のムーブメントが活性化していた時期でもあります。メダカを飼われていた池田さん、再発見者である城城さん、現在は当会の名誉会長である初代会長の渡辺先生、2代目会長の菊池先生などが何度も話し合いを重ねて、藤沢メダカの学校を作る会を発足するという経緯だったと聞いています。
今年30年を迎えているという、ね、お話が先週出てきました。いろんな人たちが関わってきたんだなということを改めてご紹介していただきました。さあ、そしてその藤沢めだか守るために行ってこられたこれまでの活動内容についても教えていただけますか。
はい、まず当時なんですけれども、55校あったと言われています藤沢市内の学校全校に藤沢めだかを配布することから始まったと聞いています。並行してさまざまなメディアの出演、江ノ島水族館をはじめとする市内の企業や大学などの教育機関との連携をしながら、有志の市民と繁殖協力など会の活動ログにはかなり濃密なスタートダッシュが記録されていました。全国的に見ても学校の先生が先頭に立った自然保護活動というのはかなり珍しいケースだと思っています。漏れず私もですね、息子と会に参加したのはちょうど20年前だったんですけれども、毎月のメダカ講座の内容だったりとか、秋の藤沢市の科学展など、さまざまなイベントで展示参加などをしながらですね、先生だからこそできるそのアイデアとか活動みたいなものを今の見守ってもらう環境につながったと感じています。
生態を知るってとても大切なことになりますしね、藤沢めだか大切にしていただきたいと思うんですが、まあ、そのように皆さんがですね、保護活動に取り組まれたことによりまして、絶滅危惧を、まあ、脱却したのかなというその気持ちと、まあ、現在もその藤沢めだかが市内に生息しているということでちょっと安心はしたんですけれども、保護活動に取り組まれている中で感じられた、まあ、変化だったりターニングポイントなどがあれば教えていただけますか。
はい、ちょうど2012年なんですけれども、マイクロサテライト分析ということを実施しまして、ちょうどそれが完了した時にですね、とても大きな分岐点に立ったのではないかと思っております。実はその結果から、再発見当初から続けていた飼育環境下、この状況においては系統維持では野生の遺伝子が失われてしまうということが分かりました。それまでの遺伝子の純血性を守ろう、保持しようという活動から、きちんと市内の池にもう一度放流をして、藤沢めだかたち自身でしっかりと餌を取って天敵から身を守るといった彼らの生きる力そのものをつないで見守るべく、野生化に大きく舵を切ったということがターニングポイントだったのではないかなと思っています。
これ難しい話ですね。もう保護するだけではなくって自分たちの生きる力もちゃんとね、こう備ってほしいということで、まあ、本当そういった取り組みいろいろねされてきたということなんですが、その見守る中での苦労などがあれば教えてください。
はい、正直なところ一番の苦労は、まあ、悪意のあるいたずらです。ザリガニですとか病気の金魚など飼えなくなった生き物を放っていく行為、または近くにある植物ですね、追って投げ込んでしまうような行為というのが実は続いています。特にカダヤシというメダカの生育環境を乗っ取ってしまう外来種を入れられてしまうと、もうその池では実はもうメダカ勝てないんです。生き残れないんですね。見守りを続けている数カ所の池ではコロナ禍で減っていた皆さんの立ち寄り、市民の見守りの目が戻り始めているおかげか、落ち着きを少しずつ取り戻してきたなっていうのが本当に嬉しいと思ってます。
いや、今の話とっても残念な話でありますね。これはもう絶対決してやってはいけないことであり、もう絶対しないでいただきたいですし、私からしてみたらもう悪意のあるいたずらという言葉ではもう抑えきれないぐらいのですね、まあ、ちょっとひどい話だなと思いました。本当にね、皆さんの見守りの目がね、こう戻ってきたというお話もありましたが、本当にこれちゃんとみんなで大切に見守って、そしてね、こう育てていきたいと思います。そして活動を始められてからですね、印象的だったエピソードなどがあれば教えていただけますか。
はい、これは反してですね、もうこれは藤沢メダカを糸口にした市民交流につきます。もう特に新視聴者の池へですね、清掃活動しているんですけれども、たくさんの方から温かいお言葉をいただきます。メダカを通した交流を私たちはよく池端会議で言うんですけれども、生き物が大好きで毎週通ってくれている子どもだったりとか、亡くなられたご主人が自然が好きだったんだということで池の四季を覗きに来てくださるご家族、あとは投げ込まれた病気の金魚を自宅の水槽で見取ってくれた高校生スタッフですとか、いつもこう見守ってくださる警備員さんですとか市の職員さんなど、本当に近くから遠くから藤沢メダカを取り巻く優しさの連鎖が地元愛に支えられているような状況です。
本当に私のおいっ子ちゃんもですね、来るたびにもう一生懸命池を覗いている様子を見ると、やっぱりこう生き物もそうですけどね、こういった自然環境、そしてその環境でとっても大切なんだなと思いました。これからもね、皆さんもこうつないでくれている藤沢メダカ大切にしていきましょう。さあ、今月はですね、藤沢メダカの歴史について伺っています。もう知らないことがたくさん皆さんの中でも出てくると思いますので、残りですね、今月楽しんでいただきたいと思います。お話を伺っていますのは、藤沢メダカの学校を作る会の副会長でいらっしゃいます宮下さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。